ビタミンラジオ。
こんにちは。大型連休いかがお過ごしでしょうか。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。日本では今や2人に1人が癌にかかる時代です。検査法や治療法は進んでいるので、早期に発見して治療すれば癌は治せる病気になってきています。今月は癌患者さんのお話をお届けしていきます。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。慶応義塾大学大学院教授の岸博幸さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは多発性骨髄腫になってです。1回目の今日は、多発性骨髄腫という病気を患ってと題してお送りします。まずはプロフィールをご紹介します。岸さんは1962年東京都生まれ、1986年に一橋大学をご卒業され、旧通産省に入省されています。小泉内閣で竹中平蔵大臣の秘書官などを務められた後、2006年に経産省を退官されました。現在は慶応義塾大学大学院教授や企業団体の社外取締役などを務められています。またメディアでも経済評論家としてご活躍です。余命10年、多発性骨髄腫になって辞めたこと始めたことなど、ご著書も多数ございます。ラジオ日経のリスナーには経済の専門家として知られている岸さんですが、今回は2回にわたって大病を患ったご経験をお伺いします。2023年7月24日に岸さんはご自身の SNS で、僕は多発性骨髄腫という病気を患っているんです、その治療のために8月下旬まで入院、抗がん剤を使った治療をするのでかなりしんどそうではありますというふうに発信され、病気を公表されました。私もあれ拝見したんですけど、
実は病気を公表したとかそういう意識は全然ありませんで、単純に去年の夏、抗がん剤治療で最低1ヶ月、6週間ぐらい入院と言われておりましたので、はい、当然これ仕事とかにも影響があるじゃないですか。
そうですよね。
で、だから知り合いに連絡しないといけないんですけども、個別に連絡したらめんどくさいから、はい、じゃあ言い方悪いけど、当時のツイッター、今の X ですよね。で、同時通報じゃありませんけど、知り合いみんなに同時に一発で送っちゃおうと思って、書いたと。だから世間に公表っていう気は全然ありませんで、単純に知り合いも事務連絡だったんですけども、それなんか変な、ネットニュースとかになっちゃって広まっちゃってですね、書いてなんか騒ぎになって、世の中に申し訳なかったなっていうふうには思ってるんですけども。
あそこで発信する前は、どなたかに個別で何人かお伝えはしてなかったんですか？
去年の1月段階で、病院から、多発性骨髄腫と言われまして、で、実際去年の3月には2週間入院しておりましてですね、で、当然仕事に多少支障がありましたので、仕事の、本当に親しい人間には、病気のことは言っていたんですけども、知り合い全員に同時通報で連絡しようと思ったっていうのが、ツイッターだったんですね。
病気が見つかったきっかけっていうのは何かあったんですか？
おととし60になったんですけども、気のせいが60過ぎてから、だいぶ疲れやすくなったと。で、仕事でバタバタして、で、結構疲れてぐっすり地方から帰りの電車とか飛行機で寝込んじゃうことも多くてですね。年取ったから体力落ちたんかなと思ったんですけども、若干心配もあったもんで、で、ちょうど知り合いからいい人間ドックを紹介されたこともあって、で、去年の1月、5年ぶりに人間ドックに行きまして、で、だから人間ドック5年ぶりっていうのも良くないんですけども、そこですぐ血液疾患っていうのが分かって、専門医、血液内科に行けと言われて、すぐ分かったと いうので、まあ、5年ぶりの人間ドックのおかげですね。
私もがんサバイバーなんですけど、はい、10年ぶりのマンモグラフィーで乳がんが見つかってるんですよ。
おー、なるほど。やっぱり、ちゃんと定期的にやるのをサボってたんですね。
そうなんです。
同じですよね。
検診ってすごく大事だなって。
大事だと思います、
は
い
ね
で。逆に言えば、多分こういうのって医者からも言われたんですけど、
はい、
タイミングもあるのかなと。
そう
つまり、結果的に、まあ自分でサボってた自分が悪いんですけども、結果的に、まあ、こういう間に合うタイミングで、それなりにしっかり分かるタイミングで見つかったっていうのは、運が悪いことではないと、主治医からも言われましたので、まあ結果的にこういうタイミングで見つかったっていうのは自分にとって良かったんだろうな、というふうには思ってます。
先ほど、こう、だるくなったとか、貧血があったとか、そういう話があったと思うんですけど、この多発性骨髄腫の、やっぱり病気の特有だと思うんですが、
はい、
あと他にどんな症状があったんでしょう。
とにかく疲れやすくなったことと、周りから家族も含め、まあ顔色が悪いとよく言われてまして、年だからしょうがねえだろうと思っていたんですけども、やっぱり気になって、まあでも実際それで病気分かって治療をして、逆に今は顔色が良くなったと言われますから、良かったんだろうなと思いますね。
そうですね。なんか今本当に健康的なお顔色で、
そうですね。
はい。この病気の治療って、私も大変だったんですけど、きっといろいろ、まあ、癌種によって治療法が違うので、
はいはいはい、
大変だったと思うんですけど、どんな治療法だったんでしょう。
骨の中に溜まってる骨髄腫細胞っていう悪い細胞を、とにかく骨の中から血管に押し出して、で、まあ、お小水と一緒に体外に出すというのを薬注射を使って、やりまして、それが一時ある程度落ち着いた段階で去年の夏ですけども、抗がん剤を使いましてですね、骨の中にあるそういう悪い細胞を全部殺して、で、同時に白血球とかも全部死んじゃうもんでして、で、この、抗がん剤を打つ前に、造血幹細胞、
はい、
自分のを取り出しまして、はい、で、抗がん剤打ってからそれを戻すと。いうことをやってですね、一瞬白血球の値がゼロになって、そこから造血幹細胞を戻して白血球になって血小板なりを自分ので増やしていくっていうのを やりまして。で、その治療やっていて、それだけで若干まだ効果が薄いっていうことで、去年の、11月ぐらいからですかね、新しい注射と薬の治療をずっと続けてると。で、今に至るという感じです。
そうですか。そうすると無菌室とか、
だから去年の夏入院した時はですね、は
い、
その無菌室フロアに、閉じ込められまして、非常にしんどい目に遭いましたと。
そうですよね。
で、無菌室って本当に全くそこから出れませんし、病院内のコンビニも買い物行けませんし、で、食事も無菌食でなんかしょうもないまずい飯ですし、ひどい状況でしたね。
この入院期間中長かったと思うんですけど、
はい、
どんな風にお過ごしになってたんですか？
基本的にはもう当然治療以外やることありませんから、
はい、
体調がいいときはまあ仕事なりをするのをやっていたんですけども、私自慢するのもなんですけども、むちゃくちゃ体力あるんですよ。
あ、基礎体力っていうところで、
昔若い頃ずっとロッククライミングやって鍛えてまして、
はい、
実際クライミングではかなり世界の山登って記録も作ってるぐらいにやってましたので、かなりトレーニングをむちゃくちゃやって、で、中年以降は仕事の延長で総合格闘技でキックボクシングとか柔術やってたもんで、体力むちゃくちゃ同世代にしてはあったんですね。で、やっぱりそれが、良かったのか、去年夏抗がん剤治療の時は、基本的には6週間と言われたんですけども、
はい、
私4週間で出れましたから。
いや、そんな短い方あんまり聞かないですよね。
これも医者もびっくりするぐらいで。で、ちなみに、抗がん剤打ったら、その後、口の中に口内炎もいっぱいできちゃうし、吐き気がひどいから、はい、なかなか物が食べられないじゃないですか。はい、で、これ人によっては、その物が全く食べられないのが数週間続く方もいらっしゃるらしいんですけども、はい、私、それも5日で終わりましたから。
もう、ね、
だからそういう意味で物が食えないのが5日間で終わって、そこからちゃんと食べれるようになってですね、はい、より一層体力も回復できまして、で、当然無菌室でトレーニングする場所でトレーニングばっかりしてましたので、で、4週間で出れましてですね、昔若い頃無意味に鍛えていて、意味がないと思ってたら、今になって意味があって嬉しいですから、だからこれ聞かれてる中高齢の方はですね、ぜひ今からでも遅くないから、体力はつけてほしいなと思いますね。
そうです。楽しみながらつけていただけるといいですね。
そうですよね。
はい。 抗がん剤を使う治療っていうのは、やっぱり乗り越えるの結構大変だと思うんですけれども、どんなふうに考
えますか？やっぱり正直言ってしんどかったですね。あれだけ吐き気が出て、物が食べれないっていうのは当然初めてでしたし、まあ肉体的な面もあるんですけども、抗がん剤を打って、まあわかりやすく言うと、髪の毛は全部抜けちゃうじゃないですか。
はい、
人生スキンヘッドなんか初めてだったもんでして、やっぱりそれもなかなか精神的には最初は、ショックでしたよね。
そうですよね。
だからいろんなダメージはあったなと思いますけどね。
髪が、まあ、抜けた自分っていうよりも、髪が抜けてくる様子を見るのが辛いですよね。
そうなんですよ。
ね、
シャワー浴びて、手にべったりつくじゃないですか。朝起きたら枕にべったりつくじゃないですか。はい、だから、抜けるの分かってたから、抗がん剤打つ前に髪の毛当然短く三分刈りにしたんですけども、それがどんどん、シャワー浴びるために手にべったりついて抜けるっていうのが、結構精神的には、最初はしんどかったですね。はい、だから、やっぱり最初はショックだったんですけども、だんだんもう気持ち切り替えてですね、まあこういうのもないと、やっぱ人生スキンヘッドって経験できないよね、と。じゃあこれはこれで楽しんだ方がいいじゃん、と思うようになりまして、加えて私、病気になって入院した時も、意識したのは、とにかく退院したら、なるべく早く仕事に復帰すると。目立ちたいからとはそんなの一切ありませんで、やっぱり今の時代、二人に一人が癌にかかるっていうような時代ですから、やっぱそういう大病を患って、もうある程度落ち着いたらすぐまた元通りに仕事できるんだというのをやっぱりちゃんと自分の体張ってやった方がいいのかなと思ってですね。で、じゃあその時にまあスキンヘッドでテレビに出るかと悩んでですね、まあそれで出るのも全然 OK だったんですけど、多分見苦しいよねということもありまして、じゃあまあ帽子かぶるかと。で、まあ、帽子かぶる場合も普通の帽子はつまんねえよなっていうことで、あるマイナーなブランドで、うさぎがトレードマークの帽子を使いましてですね、で、このうさぎの帽子をかぶって出て、で、それで政治批判とかして、まあ、政治家にはですね、こんなうさぎに批判されて悔しいだろ、バカ野郎っていう風意識を持ってやってたもんでして、まあ、ほとんど受け狙いだったんですけども、まあ、そういう意味で、逆にこの抗がん剤打って、髪の毛なくなって、人生初のスキンヘッドも経験できて、で、わけのわかんない帽子でテレビに出て遊ぶこともできてと、いろんな新しい経験ができて、逆に良かったなと思ってますね。
その前向きな気力の源っていうのはどこから来てるんでしょうか？
まあ、もともとどっちかっては楽天的な人間だっていうこともあるんですけども、やっぱりいろんなテレビ番組に出させていただいて、で、特にまあ、お笑いの番組、特にまあ、全力脱力タイムズっていう番組ずっと出ていて、で、あそこのクリームシチュー成田さん、MC は心から尊敬してるんですけども、やっぱああいう方々と接していて、やっぱ何事も楽しんじゃうという姿勢を学んだ。やっぱこれの影響は大きいのかなと思いますので、そういう意味ではバラエティ番組の経験ってすごい生きてるなと思いますね。
そうですか。以前は、
はい、
国のお仕事をね、担ってらっしゃって、お一人だと思うんですけれども、その時と、やっぱりバラエティ番組とかに出るようになってからは、ご自身の中のその意識っていうのは変わりましたか？
すごい変わりましたね。やっぱり政策やってる頃って、小泉政権の時はもう大臣秘書官とか補佐官とか、まあ偉そうな立場でしたから、そうやって政策やる場合もいいんですけども、どうしても偉そうな上から目線だったよね、と。で、逆に、テレビ出させていただくようになって、特にバラエティ番組出させていただくようになって、で、なんかそういう上から目線がいかに意味がないかっていうのは逆にそこでいろいろ学びまして、うん、例えば人に物事を伝える場合でも、そんな上から難しい言葉使わないで、いかにわかりやすい言葉で短く伝えるか。で、制作やる場合も、いかにやっぱり世の、特に弱い人、
はい、
多くの方のためになることをやる必要があるかとか、いろんなことを学びましたから、まあ、そういう意味でバラエティ番組出てるのは、人によって批判はあるんですね。
はい、
こんな番組ばっかでしたら、真面目な番組出れなくなると。でも逆に私はそういう番組いっぱい出させていただいて、で、若い芸人さん含めいろんな仲良しが増えたことが、すごい自分にはプラスになってるなと思いますね。で、その延長で、逆にこの病気になったっていうことは、自分の経験としてさらにプラスになったなと思ってますので、だから、言い方だけど、硬い仕事だけやっていて、この病気になったら、かえって良くなかったかもしれない。硬いのから柔らかいのまで経験した上で病気になったことで、逆にいろいろ考えることができたのかなっていうふうには思ってますね。
あそこはすごい大きな気づきでしたね。
そうですね。
はい。ゲストは、慶応義塾大学大学院教授の岸博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
岸さんには来週もご登場いただきます。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは。ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々子です。5月5日は子どもの日。近年では少子化や住環境の変化、プライバシーの問題などから鯉のぼりが空を泳ぐ光景を見る機会も減りましたが、子どもたちの健やかな成長を願う鯉のぼりの風習がこれからも受け継がれていくといいですね。また毎年5月5日前後には WHO 世界保健機関が手指衛生の日という医療施設における感染対策として手指衛生の啓発キャンペーンを行っています。1952年の創業から感染予防に取り組んできたサラヤは、実は日本の医療衛生分野ではトップシェアを持つ医薬品メーカー。手指衛生の日キャンペーンを支援する一方、アフリカウガンダで劣悪な状態にある医療機関の衛生環境の改善を目指した病院で手の消毒 100% プロジェクトにも取り組んでいます。その活動では院内感染をなくすため、医療従事者への教育とともにアルコール手指消毒剤の普及を目指してウガンダ現地に自社工場を設立し、雇用を生み出し、原料を現地調達するなど、ウガンダの経済発展にも取り組んでいます。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献するを事業活動の基本とし、感染予防の医薬品メーカーとして様々な社会課題の解決に取り組んでいます。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
中高年になっても、基礎体力をしっかりと持っておくことが万が一病気になった時にも助けてくれるということを、お話しいただいたのがとっても印象的でした。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは5月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は5月10日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。